妖怪人間ベム、はい、朝目を覚ませば生きている、うん、それだけできっと今日生きる理由になるんじゃないかな、うん、平田充さんが言うと、はい、こんないわゆる哲学めいたセリフもスーッと心に染み渡ってくる、
はい、
ね、いい味出してくれるというか、
ね、
まあ、今回はですね、はい、死ぬことなく生き続ける存在の妖怪人間の場合、うん、50年前に関わった人とまた同じ姿のまま出会うこともあるっていうのが描かれました、
はい、
当然そのことを知られると普通の人間とは思われない、
はい、
でも平田充演じる和久井は、うん、ベムから真実を打ち明けられてもそれをすんなりと受け止めた、
うん、これもね僕思ったんですけどね、うん、気づくやろと思ったんですけど、自分死のうとしてたとこを助けてくれた人でしょでスーツ着たサラリーマンちゃうのでしょ、あの不思議な3人が助けてくれたんでしょ、何十年経っても覚えてると。僕中学ぐらいの時に、うん、うんこ踏みそうなとこ友達がポンと押してくれたり、スーツの顔ずっと覚えてた、でも覚えてんのにね、死のうとした時助けてくれた人間の顔忘れるかなと、
ね、まあそのあたりの違和感っていうのが、はい、ちょっと残念ではある、
うん、
さらに、はい、ベム君、君は自分たちがこの世界にいちゃいけない存在だと言ったね、でもそんなことはないよ、私は君たちがいてくれて本当に救われた、心からありがとう、
はい、
まさにヒューマンドラマの真骨頂。ただその言葉に感動して感情が高ぶってしまい、一気に真の姿に変身、はい、うわーうわーと雄たけびを上げるベム、ベラ、ベロの3人、うん、あれはね、うん、あの絶対に通報されてしまうパターン。
そうですね。
で現に夏目刑事もその声を聞いて、うん、結局はベムたちが住んでる船にまで来ていたし、
うん、
そういう意味ではね、うん、結構めんどくさいですね、あの妖怪人間。
めんどくさい、静かにそけやいい話をね、
記事も中ずば打たれまいという、
ね、そういうことですよ。
ある意味ね、正体がバレてその町を去らなくてはいけないっていうのも自業自得の面もあるというか、
そんだけやがましかったらバレますわ、
うん、ね、
はい、
で、ちなみに公式サイトのスタッフ日記には、はい、プロデューサーのこんなコメントが、
はい、
今回のお話は、はい、こんな話がやりたかったというか、うん、言い過ぎかもしれませんが、はい、個人的には妖怪人間ベムをドラマ化する意味というか、うん、そんなお話でした、
はい、
ベムを実写化できるとなって動き出してはみたものの、うん、実際に詰めて考え出すといろいろ悩みも増えていき、うん、そんな時本棚から引っ張り出して読み返した漫画の一つが、はい、萩尾元さんのポーの一族、
はい、
長い時間をさまよい人間の中で密かに生き続けるバンパネラの物語です、
はい、
読んだ瞬間にああできるかもとパーッとなんだか視界が開けた感じがしたのです、
うん、
そこからドラマの目的地みたいなもの、うん、世界、物語の骨格ができていきました、
うん、
ね、ちなみにポーの一族というのは、はい、少年の姿のまま永遠の時を生きるという運命を背負わされた吸血鬼エドガーの物語。
お、
まあそういう意味では、はい、今回の妖怪人間と被るところがあると、
ね、
うん、はい、だからポーの一族が成立している限り、うん、妖怪人間ベムもしっかりと物語にはできると。まあ何でもそうなんですがね、
うん、
作る側が本当に自分で納得いくっていうことがないとね、うん、
はいはいはい、
見ている人を納得させるっていうことは絶対できませんからね、うん、
はい、
まあそんな拠り所が必ず必要っていうわけで、
はい、
それから妖怪人間ベムをドラマ化する意味に関しては、はい、編成部長のコメントとして、
はい、
アニメのまま妖怪対妖怪の作品だったら OK は出さなかったかも、うん、というのがあるくらいでね、プロデューサーが初めからベムと対峙するのはあくまで悪意に取り憑かれた人間ということにしてヒューマンドラマ性を確立していたからこそ企画が通ったっていうことらしくて、まあそう考えると、
はい、
ただ一つ残念なのは、うん、原作アニメのような妖怪対妖怪の対決っていうのが全くないっていうことはね、
まあ、まあね、
ちょっと寂しいというか、
まあ、そこまで言ってしまうとウルトラマンみたいな話になっちゃいますからね、うん、
ただまあ柄本明扮する謎の男、うん、彼が最後に変身してベムと戦う、
最後ぐらいはあるかもわからないですね、
ね、
うん、それはありえそうですね。
まあそこが終着駅かもしれない。
はい、
ところで、
はい、
妖怪人間の真の姿に関しては、うん、特殊メイク担当者によると、
はい、
実写化の際は絶対その作品に関わりたい。おそらく我々特殊メイクの仕事を生業にしているほとんどの人がそう望んでいた妖怪人間ベム、はい、その憧れの作品に自分が関われることになった光栄さ、しかし実際その光の中に入ってみたらそこには深い闇が待っていました、うん、当初のデザインは怖くて気持ち悪く子供に惹かれるんじゃないかって意見が多くて、原作のイメージを崩さず、しかも土曜9時のテレビドラマとしていかに魅力ある妖怪たちを作り出したらいいのか決定するまで葛藤しましたね、うん、とのことで、まさに生みの苦しみってやつでね、
はい、
あまあ賛否両論いろいろあるんでしょうが、はい、でもね、はい、これだけ物語がいいとね、うん、少々のことは気にならないというかね、
そうですね、
うん、うん、さてそんな妖怪人間ベムに、はい、またまたあの方からメールが届きました、
はい、
ベロとベラが持ち歩いているスポイトは一体どこで手に入れたのかが気になる今日この頃、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか、はい、何話のフォレストガンプです、うん、妖怪人間ベム第3話、はい、倒産した中小企業の社長を演じるとなぜか絵になる平田充さんにすっかり泣かされてしまいました、うん、妖怪を主人公にしたドラマでこれほど毎回泣けてしまう作品というのは他に思いつきません、うん、妖怪人間ベム恐るべしです。泣けるアニメの実写化といえば、うん、2005年に公開された日本映画タッチを思い出します。朝倉南を長澤まさみが演じ、うん、上杉達也と上杉和也の役を実際に双子の斉藤翔太と斉藤啓太が演じました、うん、私も公開直後に映画館で見たのですが、うん、今や記憶に残っているのは、うん、長澤まさみの弾けるような笑顔のみという状態です、うん、つまり全然泣けないのです。
あらら、
人気コミックのアニメ化はすんなりいっても実写化するとなるとなかなかうまくはいきません、うん、そのことを痛切に感じた作品でありました、はい、そしてタッチといえば、うん、先日ご結婚された岩崎よしみさんなのですが、はい、あの曲が登場しないのです。
あらら、
言ってみれば妖怪人間ベムで、うん、早く人間になりたいのセリフがないようなものです。これは寂しいですね、
はい、
アニメを実写化する場合、うん、ファン心理をどこまで踏まえるかというボーダーラインを踏み外すととんでもないことになってしまいます、はい、とはいえ今回の妖怪人間ベムではファン心理の部分をうまく取り入れ、今のところは成功していると言っていいのではないでしょうか、うん、ファン心理をくすぐる新たな仕掛けが登場することを期待しながら今後の展開を楽しみたいと思います、
はい、
なるほどね、
はい、
ということで、はい、妖怪人間ベム、これからもしっかりと応援したいと思いますね、
はい、はい。